それではですね、今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はルカによる福音書の15章の11節から13節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。また言われた。ある人に二人の息子があった。ところが弟が父親に言った。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところへ行き、そこで放蕩に身を持ち崩して財産を使い果たした。アメン。今日はこのところから、望みとはというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。私たちの霊と魂はですね、永遠というものを求めるように作られているんですよね。なぜならそこが私たちの霊のふるさとだからであります。そして私たちの霊と魂は実はそのことを知っているんですよ。それはクリスチャンだけではなくて、すべての人間が霊と魂のふるさとがどこにあるかということを実は知っているんですよね。でも多くの人たちはその感性とか霊性というものが麻痺している状態にあるということであります。ですからそのことが全くわからない、感じない、理解できないという状況にあるんですよね。アメリカのですね、ケンタッキー州にですね、マンモスの洞窟というのがあるそうですね。そしてその洞窟に住んでいる魚には目がないんですよ。もともとは目があった魚が迷い込んでしまって、そしてその中で繁殖をしてですね、増えていったんですけれど、真っ暗な洞窟の中ですから目を働かせる必要がない。真っ暗闇の中で目があってもその機能を果たすことができない。そのために目がどんどんどんどん退化してしまって、現在はですね、目の形はあるけれど目がないという状態の魚が多くそのところに住んでいるそうであります。もともとは目を持っていたけれど、その機能を使わなかったがために機能を失ってしまったというような魚がたくさんいるそうでありますね。このように私たちの霊と魂は本来神様をよく知っているんですけれど、また永遠の住まいである天国を求めるように作られているんですけれど、でもその感性とか霊性を働かせるということがないことのために、目に見えるものだけ、また目に見えるものが全てというふうに考えてしまうようになったということであります。神様からそのような感性が与えられているんですよね。伝道書の3章の11節の中には有名な御言葉ですけれど、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられたと書かれています。そしてですね、永遠の住まいである天国にこそね、私たちの本当の居場所があるんですよ。聖書を見ると教会というものが天国の雛形として語られている箇所があります。雛形というのは模型ですよね。言い換えれば、教会こそこの世における居場所でなければならないということですよ。私たちの本当の居場所は天国だけれど、この世において天国の雛形模型が教会だというならば、教会こそこの世においては本当の居場所にならなければならないとイエス様も願っておられるのであります。先週もお話しさせていただいたんですけれど、多くの人たちがこの世の中で居場所を見つけることができずにいる状態にあります。毎年ですね、3万人以上超える自殺者がいるのもその一つの表れではないかなと思うんですよね。そして私たちもある意味でみんな弟タイプかもしれない。現実から逃げて決して向き合おうとしない、自分の居場所を求めるけれど決して見つけることができないでいる。私たちが持っているまたは求めているこれさえあればというものでさえも、実はつかの間の休息でしかない ということをですね、知っていただきたいと思うんですよね。弟はお父さんの財産さえあれば自由が手に入ると思いました。本当に自分は幸せになれると思っていました。でも彼の行き先は豚小屋でしたよね。私たちもこれさえあれば自分たちは幸せになれると思っているものが、実はそれが本当の居場所ではなくて束の間の居場所でしかないということを知っていただきたいと思うんですよね。私たちにとって居場所があるというのはとっても大事なことだと思います。居場所がないというのはですね、これほど寂しいことはないと思いますよ。でも居場所があるということの心地よさということもまた皆さんは知っているんじゃないかなと思います。でも居場所が大事だということが分かっているけれど、本当の居場所を見つけるということが難しいということも皆さんは経験しておられるんじゃないかなと思いますね。例えばある人は学校の仲間とかクラブとかサークルとか、そういうところに自分の居場所を求めようとする人もいるでしょう。でも少しの間は良い居場所になるかもしれないけれど、ほんの些細なことでその居場所が失われるということも経験している方もおられるかもしれない。ひょっとしたら家庭の中においても居場所を見つけることができないという人もいるかもしれない。社会の中においても居場所を見つけることができないという人がいるかもしれない。でも聖書が教えていること、それはこの世において本当の居場所となり得るところ、それが教会でなければならないんだとイエス様は教えておられるんですよね。創世記を見るとこの世の始まりの時にですね、神様はアダムとエバをエデンの園に置かれました。それは彼らにとっては最高の居場所でしたよね。それはまさに神様の愛に満ちた、また恵みに満ちた完全で完璧な場所でしたよ。そしてエデンの園を治めていたのは父にある神様でした。神様は最初の人であるアダムとエバに対して最高のものを与えられましたよ。それは失われた二人の息子のように自分が持っているものを全てを与え尽くされた神様の愛そのものだと思います。愛を注ぎ続けた神様から背を向けたのはアダムとエバでしたよ。神様は自分が持っている最高のものを与えました。自分が持てる最善のことを人間にしました。でもそれを受け取らないで、それを満足しないで、その約束を守らないで神様に背を向けたのはアダムとエバであり、また私たち人間であるということを忘れてはならないんですよね。弟息子のように最高の居場所を自分から手放したのは私たちですよ。人間は本来おるべき場所から離れて、それ以外のところで居場所を探し求めている状態にあります。本当に私たちがいなければならない場所があるのにもかかわらず、どこかに自分の居場所がないだろうかといって探し求めているような状態にあるんですよね。でも結局は何をもってしても私たちは満足を得ることができないんです。なぜならばこの世にはもはや私たちが求めている本当の居場所はないからですよ。数学者のパスカルがですね、有名な言葉を残しています。それは、私たちの霊魂には神にしか埋められない穴があるという言葉を残していますね。直訳すると、人間の心の中には神の形をした真空があるという言葉になります。ここで言う真空という言葉は、空虚とか虚しさという言葉でも使われる言葉だと思いますね。言い換えれば、何があってもまた全てが満たされているように見えていたとしても、私たちの中には神様にしか埋めることができない虚しさがあるということです。どんなに楽しい毎日を過ごしていても、どんなに充実しているように思える日々であったとしても、心の中には神様にしか埋めることのできない神様の形をした虚しさ、空虚を持っているということですよ。 すなわち神様を迎える、神様を信じることでしか埋めることができない穴があるんです。ですから世の人々がいくらお金を持っていても不安があり、幸せな家庭を持っていても心配があるのはそのためなんですよね。でも私たちは本当の虚しさが埋められているもの、それがクリスチャンですよ。イエス様を信じるということは単に救われるというだけではなくて、この世においても本当に満足した満ち溢れた生活をすることができる。それは単に経済的に祝福されるとか恵まれるということだけではなくて、心の満足を得ることができる。それがクリスチャンの生き方ではないかなと思うんですよね。虚しさというのはですね、本当の居場所であり、霊と魂のふるさとである神様のところに帰った時に本当に全てが完璧になりますよ。この世においても私たちは完璧さをまだ味わってはいないんです。どんなに満足し、どんなに平安であっても、どんなに満ち溢れているようであっても、まだ神の国にいるような満足は得てはいないんですよ。だから私たちの望みは神の国にあるんですよね。そこが私たちの本当のふるさとだからであります。アダムとエバはエデンの園という最高の居場所から追放されました。その息子であるカインはですね、アベルを殺すことによってさらにこの世をさすらうということになってしまいました。ヤコブはお兄さんであるエサウを騙すことによって、おじさんの家で長い間逃亡生活をしなければならなくなりました。またヤコブの息子であるヨセフは兄弟たちによって引き裂かれてですね、家から追い出されて、エジプトで長い間苦しまなければならない生活を送りました。イスラエルの民はモーセに逆らって、また神様に逆らって40年間アラノでさまよいました。これらすべてのことにおいて一貫して語られている神様からのメッセージがありますよ。それは私たちはこの世では放浪の旅人だということですよ。ヘブル書の11章の13節を見ますと、このような御言葉があります。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表したと書かれています。言い換えれば私たちはみんなこの世では旅人であり寄留者なんですよね。そしてお兄さんにしても弟にしても失われた二人の息子たちは私たち自身だということを聖書は教えているのであります。このようにいくら素晴らしい家があったとしても、また素晴らしい家庭があったとしても、私たちはいつか本当のふるさとに帰らなければならない、そのようなものであります。私はですね、田舎というものを持っていないんです。ですから田舎に帰るとかですね、帰省するとかっていう言葉が非常に羨ましいんですよね。私の田舎はここから5分のすぐ実家ですよね。田舎に帰るいうたら徒歩で帰れるところですね。だから田舎があるということは非常に羨ましいんですよ。ふるさとがあるというのは羨ましいんですね。ロバート・フロストという人がですね、このような言葉を残しています。家とは人が帰らなければならなくなった時に人々が迎え入れてくれるところでなければならないという言葉を残しています。言い換えれば血がつながっているから家族だというわけではないということです。一緒にいるから家庭だというわけではないんですよ。迎え入れられ受け入れられなければ、それはもはや家としての役割を果たしていないと言わなければならないんじゃないかなと思います。もちろん戸籍上また血のつながりの上では家族家庭というものがあるでしょう。でも本当の意味で家庭であるということは、そのところに居場所を見つけるときじゃないかなと思いますね。 血のつながりとか戸籍上というものだけではなくて、本当に私たちが歓迎されるところ、受け入れられるところ、それが家庭だと思うんですけれど、いかがでしょうか。弟はですね、自分が家族に歓迎されるということは考えもしなかったと思いますよ。そんなことはありえないということは誰よりも弟が分かっていたと思います。自分が犯した罪がどれほどのものであるかということを誰よりも弟は自覚していたから、だから自分が家族として迎え入れられるということは考えもしなかったんですよね。それと同じように、私たちもお父さんの家、すなわち天国に帰る資格なんて何も持っていないんですよ。もし天国に行くことが当然だと考えている人がこのところにいるというならば、それは自分自身を知らないし、また自分の罪を知らないと言わなければならないと思います。私たちは天国に行けることが当然と考えてはならないんですよ。そこには大きな犠牲と許しと愛があるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。イエス様もこの世においては居場所がなく生活をされました。マタイによる福音書の8章の20節には、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、しかし人の子には枕するところがないと言われました。でもイエス様は帰るべき家を知っておられるお方ですよ。この世の中で本当の居場所である、ふるさとである神様の国を知っておられたのはイエス様ただお一人です。私たちはこの世で生まれて神の国に帰ります。でもイエス様は神の国から来られたただ一人の方ですよ。ですからイエス様は神の国がどれほど素晴らしいものであるかということを知っておられる、自分の目で見て、そのところにいて、そして父なる神様の身元で共におられた唯一のお方、それがイエス様ですよ。だから私たちが夢描いている神の国というものは、きっと神の国に行ったら取るに足らないような、吹けば飛ぶような、そんな夢だったと思うと思いますよ、きっとね。黙示録を読んでちょっと聖書を知って、ああ道が黄金の道か、家の柱がサファイア、シマメのルビー、すごいね、綺麗ね、美しいね、栄光の冠がかぶせられ、白い衣を着て、はあ、いいね、素晴らしいね、そんなものではないと思います。私はどちらかといえば想像することが好きですけれど、でもその想像をはるかに及ばないところ、それが天国だと思いますよ。イエス様はそれを見ておられたお方です。その国から来られたお方ですよ。だからイエス様は神の国がどのようなものであるかということを知っておられたからこそ、十字架の向こうに神の国を見ることができたんですよ。なぜイエス様が十字架の苦しみに耐えることができたんでしょうか。よく言われる言葉があります。それは十字架なくして栄光なしという言葉がありますよね。その栄光って何ですか。すなわち十字架を通らなければ神様の国に帰る道がないということですよ。それはイエス様ご自身もそうであるように、私たちもそうであります。イエス様は十字架の苦しみを通して、その向こうに神の国を見ておられました。父なる神様がおられるその国を見ておられたんですよね。それがイエス様の希望であり、イエス様の原動力だったのではないかなと思うんですよね。この失われた2人の息子の例えの最後にはですね、息子の帰りを喜ぶ宴会が行われています。それは父の家で行われているんですけれど、そして聖書の最後のヨハネの黙示録の中にも、歴史の終わりには祝宴が行われるということが書かれています。この祝宴というのは子羊の婚宴だと言われていますね。ここで言われている子羊というのはイエス様のことであります。すなわち婚宴の主役は本当の兄であるイエス様ご自身を意味しているんです。そしてそれがお兄さんとして弟を迎える本当の姿なんですよね。 そして神の国には命の木があると黙示録の中で語られているんですけれど、これはアダムとエバが失った住まいであるエデンの園の回復がこのところでなされているということが象徴されていることであります。ヨハネの黙示録の21章の4節の中にはこのような御言葉があります。人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからであると書かれています。これが私たちの帰るべき本当の居場所であり、ふるさとなんですよね。神様の国には涙もない。この世の中でどれだけ涙を流したかわからない。皆さんがどれだけ涙を流されたか私にはわからない。どれだけ体の痛みを覚え、年を重ねると体の節々が痛くなり、本当に自由が利かない、そのようなものからも天国に行けば解放されますよ。どんな病に苦しんでいたとしても神の国には一切の病がない。どんな悩み事でこの世を暮らしていたとしても神の国には悩みもない。一切から解放されるところ、それが神様の国ですよ。私たちはそこに帰るんです。そこが私たちのふるさとですよ。私はこの世ではふるさとを持っていない。でも神様の国にふるさとを持っています。皆さんもそうじゃないんですか。この世でもし何一ついいことがなかったなということがあったとしても、イエス様を信じたら天国では全部解放されます。この世で楽しいこと何にもなかったなという人がいても、イエス様を信じて天国に行ったら全部は報われますよ。イエス様ご自身が皆さんの涙を拭ってくださる日が来るんですよね。そしてどんなにこの世で涙を流しても、その涙の一滴でさえも皮袋に蓄えられていると聖書は語っています。無駄なことは何にもないんですよ。そこが私たちのふるさとです。私たちは確かに多くの望みを持っています。多くの夢があるでしょう。それは決して悪いことではないと思います。でも本当の希望、本当の夢を忘れて自分の夢、自分の望みだけを追いかけて生きていくならば、その行く末は弟と同じ道をたどってしまうんじゃないでしょうか。私たちは本当のふるさとである神様の国に入るということが第一の目当てでなければならないと思います。そのことを持ちながら、なおかつ神様に対して夢や情熱を持っていくならば、それは神様は祝福してくださるでしょう。でもこの世が全てのような生き方をしないでください。神を信じている者が、神を知っている者が、この世さえ良ければいいねんというような生き方をしないでください。私たちはいつか神様の前に立たなければならない時が来ます。お会いしなければならない時が必ず来るんです。その時イエス様は言われます。あなたはこの世で何をしたんですか。私の願いはただ一つです。忠実なしもべをよくやった、そう言っていただきたい。それが私の願いであります。だからその神の国に行くための道を妨げる一切のものから、私たちは自分自身を守らなければならないと思います。それがたとえタバコであっても、お酒であっても、ドラッグやお金であったとしても、自分の夢とか野心であったとしても、どんな思いであっても、それを神様の国に行く妨げとしてはならないんですよ。それは神様の国に行くよりも勝るものではないからです。 この弟息子はお父さんの家に帰った時に、そのところに自分が求めている全てのものがあるということに気づきました。それと同じように、今私たちが求めている全てのものは神様の国にもはや備えられているんです。だからイエス様を目指して、また神の国を目当てとして歩んでいくものでありたい、そのように心から願います。イエス様言われました、私が道であり真理であり命である、誰でも私に言われないでは父の身元に行くことはできないと言われましたよ。イエス様を通らなければ、すなわちイエス様を信じなければ神の国に行くことができないんです。神の国に行く道は他にたくさんあるわけじゃない、それはただ一つです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる、それは聖書の約束でありキリスト教会の福音であります。イエス様から妨げるものがあってはならない。私たちは全てのものを取り除いてイエス様のもとに帰り、神様の国に帰るものでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの大きな愛の上に主を心から感謝します。あなたは命を懸けて私たちを愛してくださり、身代わりとなってくださり、私たちが道に迷う時も悪に染まる時も、主あなたは私たちを待っておられることを心からありがとうございます。主、私たちは命を懸けてあなたに従います。あなたのもとに帰ります。イエス様だけが唯一の救いの道ですから、イエス様、あなたのところに帰ります。主、私たちが全てに打ち勝つことのできる力をもはやあなたは与えてくださっていることを心から感謝します。私たちのうちには力強い聖霊様が共におられることを心から感謝します。主よ、私たちの人生がただ主をあがめ、主を賛美し、神の国を思い、ふるさとに帰るその日を願いながら歩んでいくこととならせてくださいますように心からお願いいたします。主を心から感謝します。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アメン。